このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回はエピソード15の前半です。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ米返しの、コーナーです。
はーい、
はい、じゃあ順番に、読んでいきますかね。あ、そうか、米返しについて毎回説明をし忘れているんですが、米返しはあれですね、シャープココナッツテックでつぶやいていただいた方の、ツイートを読み上げさせていただくコーナーですね。
そうですね、はい、
はい、で、ですね、じゃあ、順番に読み上げていきますね。じゃあまず自分から、これはセプテンバー13だから9月13日ですね。高見千恵さんから、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で、いただいているコメントがですね、シャープ27聞いている IE 使ってる一般ユーザーいるよ、うちのリスナー、はい、真面目な話、 SB キャストには IE のリスナーが一人います。そういう人も聞いているという意味で個人的にはちょっとほっこり案件なのです。19年イベントで会った教師の人も IE とエッジの区別がつかず四苦八苦してたなぁとコメントいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、これにぶら下げてあるツイートが、何個かあってですね、そのうちの一つ、連続で読み上げさせていただきますね。
はい、
はい、ただどこ経由でアクセスしているのかはわからないので、ひょっとしたらその人がどっかの学校のイントラからアクセスしている可能性はあるな。もちろんそれはそれで嬉しい話ではあるけど、学校職員に注目されているという意味で、
うん、
はい、というコメントでした。そうですね、
意外といるのかな、
IE からのアクセスがあるっていうことなのかな、
うん、
その SB キャストの方では、うん、なるほど、学校から確かにアクセスされているっていうのは SB キャストとしては嬉しい話なんですかね、
うんうん、でも、あ、まあそっか、学校のパソコンは古いって話をしてたんだもんね、この前ね。
そうね、
ちょうどね、
あの、うん、だからインターネットに出ちゃってるのは大丈夫なのかなってちょっと
、うん、
ちょっと思うけど、うん、まあ大丈夫なのかな、わかんないけど、まあ大丈夫ってことでしょ
う。まあ、うん、そうなんじゃない。
うん、そうですね、まあ、IE とエッジの区別がつかずっていうのはまあそうだよね。あの、俺たちはさ、この業界にいるからアンテナも張っててさ、いろいろ詳しく見てるしさ、うん、なんか IE のなんかアイコンがちょっとスネオみたいな、スネオヘアみたいなアイコンになってるなみたいな、
うん、
思ってこういう変え方したかとか思ってたんかしさ、まあ、うん、IE が変わってエッジになったよっていうニュースとかもすごい捉えてたから、なんか、
うん、そうかもね、
うん、あれ当たり前として捉えちゃってるけど、一般の人たちからするとね、
うん、
あのそんな意識してないけりゃ分かんないもんね。
まあそうだね、だからなんとなくこうちょっと思い出し返してみるとさ、自分をね、なんか、ね、Firefox とかなんか IE とか出始めの頃とか全くなんか、前、Firefox とか、変なソフトが勝手に入っちゃったよ、みたいな、を言って消したりとかしてたりとか、あの、IE のキャッシュ消せることで状況だと思ってる時期もあったし、まあ、いろいろ、やっぱそういう人もいるんだろうなって思わないといけないなってなんか思ったね。
そうだね。なんか、ブラウザっていう言葉を知らない人も一定数いそうだしね。ブラウザって何みたいな。
まあそうだね。
専門用語やめてくださいみたいな、
うん、あ、インターネットのことねとかこう言いそうだよね。
そう、うん、そうだよね。いや、うん、まあそういう人もやっぱ、
うん、
全然いるっていうことですね。なるほど、
うん、
身近ですでに一人 IE ユーザーをそういった意味だと見つけましたね。
うん、減っていくと思うけどな。うん、
いや、まあもうあれだよね、 Windows 自体がアップデートとか
うん、
しちゃったらもう勝手に アップデートされちゃうもんね。
うん、だしブラウザっていう概念もさ、あの、スマートフォンの中で Chrome 使うとか、なんかそういうところで慣れていくし、ね、この今後はもうちょっと IE がなくなる世界で伸び伸びいくんじゃないでしょうか
そうだね、
うん、
まあデザイナーが IE ねって思うことが少なくなるはずだから
そうだね、
うん、今のところちょっと P 音入れとくけど、はい
はい、
はい、とですね、でそのまま同じツイートにですね、高道恵さんからツイートリプライ、なんていうのコメントがぶら下げてあるんで、そちらはじゃあ、トーマさんお願いします。
はい、これもまあ同じですね、リプライなんで。で、VR の話、 VR の影響か視力が良くなったみたいな人の噂は聞いたことあるので、 VR で視力にポジティブな影響がある可能性はありそうです。あともう一つ、オキュラスクエスト2、あらかじめ指定したエリアの境目に近づくと赤い檻が出る、かっこ録画や撮影には表示されないので、あらかじめ話せば子供がいる場所でも VR はできそうです。さてな、画面共有で iPad とかにプレイ画面を表示することもできるので、お子さんが観戦もできるし、といただいてます。それは知らなかったな、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。クエスト2はそんな機能があるんだ
ね、
こっち行っちゃいけないよっていう境目を表示できるんだ、うん、
画面共有機能はちょっと今初めて知った。
なるほど、画面でも、まあ、見れるってやつよね、うん、まあ、PSVR でもあの見てる視点のやつを映すことはできるけど。
ああそうなんだ。
そう、
うん、
VR ゲームの多分これ宿命だけど、やっぱり揺れるからめちゃくちゃ酔うんだよね、
うん、
画面を見てても。むしろだから VR ゴーグルつけてる人は酔わないけど、その人の揺れというかそれが反映されるから、周りから見てる人からするとね、うん、だいぶ酔う感じがする、すごいね、縦揺れしてるとかいう感じに見えちゃう、
うんうん、そういうもんか。まあなんかそこも、うん、なんだろうね、画面揺れ対策とかこれから出てきそうだけどね。
多分ね、全然出てくんじゃないかな、
うんうん、だってあの手ぶれ補正みたいなことはさ、後から処理っていうのもきっと今できるんだろうから、
うん、
なんか同じような理屈なのかなってなんとなく想像しちゃうけど、
そうです ね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次のいただいたコメントですね。
はい、
はい、じゃあ自分からいきますね。9月14日ですかね、エピソード27、拝聴。ホライズンワークルームズ面白そうですね。オキュラスクエスト2をこの間買ったので、ぜひ試してみたいと思っているところです。特に音声の指向性とかとても面白そう。というふうに、はじめ浜田さんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。持ってるんですね。
いやー、いいですね。いいなー。いいなー。持ってる人多いな
ー。いやー、多いよね。
ね、そういう、やっぱり、界隈の人たちはみんな持ってる。みたいですね、
うん、
うん、ホライズンワークルームズね、やりたい、すごいやりたいね、
試してみたいね。
そう、試してみ、それでなんかあのなんだっけ、ま、その前回のエピソード27、シャープ27でも多分話したと思うんですけど、それであのココナッツテックの収録とかしてみたいよね、うん、
してみたいね。あと、まあ、アバターとかなんか選べんのかなとかさ。
そうね、まあ、全員美少女になってやればいいんだよね。
うん、その方がねあのモチベーションとかテンション上がりそうだからね、うん、
そうそうそう、なんかほっこりするから、
うん、ね、とかカワウソみたいなやつとかね、うん、
いいよね、
うん、
いやそういう未来がもう近づいてるし、やっぱりデバイス持ってる人が思った以上に、まあ、自分は持ってなかったけど、
うん、
なんか界隈だと多そうだから、なんか集まってなんかやるっていうのを、多分ハードルもそんな高くないのかもしれないね、
意外とね。
うん、
うん、なんとなくやっぱりこれは何だろうね、 Facebook の先行投資の結果なのか、
な
のかね、
うん、
そんな気はする、
ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、でシャープココナッツテックでつぶやいていただいているのは以上なんですけど、1個だけですね、自分がココナッツテック配信しましたのツイートにちょっとコメントぶら下げていただいた方がいたので、そちらも読み上げさせていただきますね。
はい、
はい、それはですね、 S さんで、9月17日ですねに、いただいているコメン コメントっていうか、まあ、リプライいただいてまして、読み上げさせていただきますと、名前出てきてびっくり、ありがとうございます。そういえば暑くなってビートセイバーすっかりやってなかった。夏のせいだからさワークルームズスタートして5分ぐらいすると完全に VR 界の人になってしまって、リアルな机でゴンと手をぶつけたりするので注意、自分だけな気はするけど、とコメントいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
S さんはすでにワークルームズを体験済みだったということですね。
うん、多いっすね、周りに。
多いですね、
持ってるんですね、
う
ん、
素晴らしいですね。まあで、ただビートセイバーはやらなくなってしまったみたいですけどねね、あの、うん、まあいい運動になるので、まあ、運動の秋ということでね、あのこれからやっていただけるのかなと期待しつつですね。まああともう一つですね、これはちょっとまた別の話になっちゃうかもしれないんですけど、S さんの方から、はい、まあ今テクフリの第何だっけ、何回、182回とかからかな、宮本さんとあと杉さんのゲストに呼んで、そのなんだゲストとのトークが配信されてると思うんですけど、その宮本さんと杉さんが作られているあのポイートっていうサービスがあるんですが、うん、まあ気軽に投げ銭ができるサービスなんですけど、そのポイートを使ってですね、まさかの S さんから自分に対して投げ銭が飛んできたという
お
イベントが発生しましてですね、ちょっとかなりびっくりしています。いや本当に S さんありがとうございます
よかったね。
いや、うん、本当びっくりで、投げ銭仕返そうかなと思ったんだけど、そうすると、
うん、
なんかお金もらってお金を返すみたいな感じになるからそれはそれなんか微妙だなと思ってまあ、あの何か別のタイミングで S さんのに仕返しをしようと思ってます、うん、ポイントで仕返しをちょっとね、しようと思ってます。いや、自分もポイントを初めて、うん、使ってみましたけど、本当にツイッターのアカウントがあると、ツイッター連携許可するってペッと押すだけで、うん、もう使えたんで、すごいなと、
うんうん。
うん、思って、超、なんか気軽にいろいろできるんだなっていうのは思ったので。うんうん、
そのさ、ツイッター、今、その、ジェイクさんの画面見てるけど、そのツイッターでさ、うん、チップってあるじゃない。
うん。
それがポイント？
あ、違う。これはね、ツイッターが投げ銭サービスを始めたっていう。
あ、これはツイッターの投げ銭のやつね。
そうね。
うんうん。
これは、あ、ツイッターの投げ銭は、あれなんだ。暗号資産を投げ銭できるんだ。
おぉ。
なんか、バットで投げれる。BAT ですね。1バット、5バット、10バットみたいなのが投げ銭できる。
うん、ほほ、
うん。ちなみに俺は今何バットぐらい持ってんだろう。0.75 バットしか持ってないわ
持ってるんだ。
あ、俺ブレイブっていうブラウザーを使ってるっていうのは何回か話したと思うんだけど、うん、そのブレイブっていうブラウザーで広告を見ると、うん、広告の報酬で、バット、
うん、
0.1 バットとか 0.01 バットだったかな、
うん、
ぐらいなんか報酬がもらえるのね、
うんうんうん、
で、まあ2、3か、もう2、3ヶ月くらいかな経ってるけど、まだ1バットにはなってないけど、本当に何もしてないのにバットがもらえるからすごい便利でいいなと思ってますよ、
うん、使おう
このなんかチップは新しくツイッターが始めた投げ銭だから、多分ポイートの競合になるのかな。
うん、
うん、はい、なんかこんな感じで、チップは俺今初めて見た。新しいよねこれ多分。
今自分のツイッターにはね出てなくて、
うん、
うん、なんか見慣れないアイコンがあるなって思って聞いてみたら、
フォロワーの関係じゃない、あれなんかもしかして今リリースされたとか、なんか
え
さっきまで出てなかった、今パッて出てきたよ
でも自分の画面には出てないけど、
これはあれじゃない、カナリーリリース、カナリアリリースのうちの一部が俺に当たったってこと。
ああ、そういうことかな、
わかんないけど、まあいいや、
うん、
はい、
まあいいか、はい
ごめんなさい、だいぶダラダラ話してしまいましたが、以上でコメントの読み上げというか、コメ返しですかねのコーナーは終了したいと思います。
はい、
はい、皆さん、ツイートしていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ引き続き本編の方をお楽しみください。 はい、じゃあココナッツテックシャープ28-29の録音ですね、はい、じゃあまずはなんかちょっとした雑談ネタとしてですね、自分が持ってきたものとしてはい、トゥギャッターの一覧にはなんかあって、とても辛い、よろしいならば戦争だみたいな、よろしいならばクリークだって多分読むんだけど、
うん、
まあそういうネットミームになった漫画のセリフ、
うん、
そういうフレーズ一覧みたいなのが載ってて、
あーこれいいっすね。
そうそうそう、あのやはり暴力は全てを解決するとか
うんうん、
あとよく見るのはね、やっぱクソジレってな、俺ちょっとやらしい雰囲気にしてきますっていう
あそう、それよく見る。
そう、
よくも騙したなーじゃないんだとか、切れちまったよ、屋上行こうぜみたいな
やつとか、
そういうやつかと思った。おいおいおい死ぬわあいつはね、最近よく使ってますけど
いやーこれこういうのがあるっていうの知ってるとさ、
うん、
なんかネタのスライドを作るのにはかどるよね多分ね。
ああそうだね、
うん、
このさ、ネットのミームになったセリフにも世代があるんだろうなってすごい思う。
そうね、いやー通じる世代と通じない世代は、
うん、
あればあるけど、なんかそもそもの絵力が面白いやつってあるじゃん。
ああそうね、
なんかあのなんだってっていう
だが断るとかね。
あーそうそうそう、
うん、ちょっと絵がなんか記憶に残りやすい。
三国志系のやつはあれはほんとどこでも使えるよね。
うん、
待て慌てるな、これは孔明の罠だとか、とても辛いとかね
うん、あんまりね癖がないからね、セリフに。
そうそうそう、使い勝手が良すぎる。
ブリーチがこんなになんか流行るとはなって思った。いろいろあるなっていう真面目なさ雰囲気で漫画内では進行してるじゃん、
うん、
ストーリーが、
うん、
でも結構まあこれがシリアスな笑いかってみんなが言って笑ってたけど、そのジャンプ読んでる当時はね、
うん、
バクマンが連載してたから
、うん、なるほどね。まあ多分こういうここら辺のミームに関しては多分本当に今30前後の俺たち、
うんうん、
ど真ん中だよね
うん、ど真ん中。あとあのコラ漫画のコラとかもね、なんか、
うん、
なんかそういう系漫画ネタにしてる系はなんかど真ん中な気がする。
そうだよね、俺たちがさ、だって俺たちあれ、俺はさ90年生まれなの。
うん、とも90年生まれ。
90年か、だから90年でさ、はい、びっくりするのがさ、俺たち小学校1年生、うん、要は96年の時に、
うん、
デジモンとポケモンが始まったんだよね。
ああそうだね、うん、
デジモンポケモンコナンとか始まって、全部同時にほぼ同時に始まってるんだよね。ワンピースとかもそうだし、
うんうん
うん、そういうのが始まった時に小学生になったという。
始まった頃のさものがさまだ連載してるんだとかさ思うと、俺も大人になったんだなって非常に感じますね
ねえ、だってもう四半世紀前だよ、25年前でしょ、
うん
うん、ね、四半世紀経ったんだよな、
うん、
っていうもうおじさんなセリフを吐いてますが、まあまあまあ
いやでもこれ確かにね、スライドに入れ込むっていう意味ではね、なんか海外にもあんのかなとか思うね。なんか
あ
ふと思ったけど、
あれのかな、
だが断るとか海外でもなんかそういうさこと言ってんのかなとかさ。
イグザクトリーは使えそうだよね。
あ、イグザクトリーはね、ちょっとあの3部のやつね。
その通りでございます。
うんうんうん、
あのダービーの
それは使えそう。
あれは使えそうだね、
オービー君ね、うん、あ違う、そっちじゃないね、
そっちじゃないやつだね、弟だから、はい、はい、
まあいいや、はい
はい、まあこんな感じのちょっと次やって上がって面白かったんで、ちょっと雑談のネタにあげました。
はい、
はい、で
自分がね持ってきたのは、ただ最近新しくガジェット買いましたっていうあの報告ですあの話す相手がいないからここで喋っちゃおうっていう
はいはいはい、何これ。
これあのジンバルですね。
ジンバル、
ジンバル、あの
ジンバル、
うん、水平に保って iPhone とかを取り付けて、でブレないようにこう手で持ってさこう映像を撮るやつ。ちょっと日本語の順番がおかしいな
商品名がパワービジョン S1。
そうそう、商品名はパワービジョン S1 っていう やつで、
うんうんうん、
まあ、単純にこれで動画撮ると手ぶれとか直せますよとか、あと、なんだ、もうちょっといろいろ機能があるみたいだけど、あんまり使ってない。
あの、超高性能な自撮り棒的なイメージ？
うん、自撮り棒じゃないけどね。商品の名前としてはジンバルです。あ、カテゴリーとしてはジンバルです。で、商品の名前としては、そのジンバルのパワービジョン S1 っていうジンバルです。スマホ用のジンバルです。
揺れ低減とかしてくれるようなやつなんだ。うん、これを ジンバルっていうんだ。
うん。で、そうそう、これ、あの、顔とか、ちゃんと、あの、判断して、自動追尾とかしてくれるんだけど、
うんうんうん、
まあ、なんだろうね、ちょっと、今度、子供も生まれるし、あってもいいかなとか言って、一個買ってみた。
なるほど。
うん。最悪、ワイヤレス充電器として活躍できるから、いいやと思って。
へぇ、いやー、すごい、なんか良さそうだね。走りながら撮影してブレないみたいな感じもできるって感じ？
うん、ああ、うん、それもね、まあ一応できるけど、YouTube でそういう動画上げてくれてる人がちらほらいたから見てみたけど、まあまあブレてるね、走ると。
まあ走るとさすがにそうか、うん。でもあれか、車に取り付けておけば、車の揺れとかはだいぶ吸収してくれるのかな？
まあ多分車の揺れとかはそうじゃない。車に取り付ける機能とかは、ちょっとこの公式のページではないけど、車に取り付けるのは、マグネットがアクセサリーで付いてるから、このジンバルに取り付ける用のマグネットと、車の中の、あの、よくあるさ、エアコンのところに付けるやつ、はいはいはい、あのアクセサリーがあるから、車に付けれますっていうアクセサリーはあるけど。
なるほどね。
まあ、そうそう。ちょっと、こういうので、子供の様子撮るのもいいかなっていうので、ちょっと買ってみたっていう。
いいですね。
うん。
これいくらぐらいしたの？
これはね、2万円です。
あ、結構するね。
うん、この前ボーナスが臨時で出たんで、まあいいか
って
、
いいな。
まああと多分今後買わなそうだから、自分が。あんまり。うん、
なるほどね。
まあいいでしょう。3年ぐらい使って売れればそれでいいし、使えるんだったら使えばいいし
ね。すごいいろんな機能ありそうで、
うん、
良さそう。すごい。まずジンバルっていうものを俺は知らなかったけど、
うん、
なんかそういうのあるんだね。
最近は多分名前の知名度もよく上がったなと思う。自撮り棒とかから手ぶれをさ、こう直したいからっていうので、うん、スマホ用のジンバルとか買って、で YouTube 撮る人とかインスタの動画撮る人とか増えたし、
うんうんうん、なるほどね。
テレビでもね、たまに見るし、ロケで持ってる人とかいるし、
うんうん、ちょっともし使い勝手良かったりとか、
うん、
なんかこれいい感じだったよみたいなあったら、また教えてくださいよ。
うん、はい
はい。で、ちなみにじゃないけど、さっき車の話をした時にふと思い出したんだけど、うん、今日で収録してるのが、2021年9月の5日じゃん。
はい。
楽天ブランドデーなんだよね、なんか。
楽天スーパーセールが昨日から始まってますね。
あれでさ、衝撃だったのがさ、
うん、
マツダの車が半額になってんだけど、知ってる？
知ってる、知ってる、知ってる。あの、目玉商品でもう、あの、今週の水木ぐらいには情報出てたよね。なんだったかな？ CX3 とか。
ね、マツダの CX30。
30か。
そう、CX30 が350万ぐらいなのが、
うん、
170万ぐらいになってんだよね。
そうそう、半額、新車で半額になっている。
えげつないよね、何それっていう。
うん、いや、まあいいな、いいなと思ったけどさ、さすがにポンとは買えなかったわ。
いや、ポンとは買うものでもないからね。
うん、
えげつないなと思って。で、ちなみに俺の持ってる車もマツダなのよ。マツダのアクセラなんだけど、
うんうん、
なんかね、車を楽天で買うっていう、まずイメージもないし。
ネットで車買ったらさ、そのどうやって家まで届くんだろうって思うよね。
うん、どうなんだろうね、そこら辺の流れが。ちょっとわかんないけど。うん、
でもね、あの、楽天じゃなくて Amazon のプライムでも車売ってたから、なんかそういうもんなんだ最近って、なんか今年に入って思ったことがあるよ。
へぇ、すげえな。なんか、ただまあ、多分それ本体代だけな気がするから、そっからなんかいろんな なんだ、ナンバーの取得とか、重量税とか、あと車両保険とか入れると、うん、多分170万とか言ってたけど、300万とか、200万ぐらいは行くんだろうなと思いながら見てはいたけど、
うんうんうん、
そこら辺とかのね、自分でやんなきゃいけないとかなるとちょっとめんどくさいだろうなとか思うし。
まあ、どこまでね、そのネットでショップがやってくれるかわかんないね。
うん、ちょっと気になるけど、ちょっとね、いや、車売ってんじゃんって思って、すげえびっくりしたから、ちょっと、それ思い出したからね、ちょっと話してしまいました。はい。
はい、
じゃあ、そんな感じで、そろそろ情報共有セクション入っていきますかね。
そうっすね。
はい。じゃあ、ここからは情報共有セクションということで、じゃあ、私、ジェイクリージーから、ですね、基本的には、はい、かなり絞りました。2記事と、記事は2つで、はい、あと、それ以外に、単純な、なんだろう、紹介として記事を3つ用意してます。なので、はい、単純な紹介のものに関してはあまり深掘りせず、ペロペロっと話せればいいかなと思ってます。
はい。
はい、で、最初の記事なんですけど、これは IT メディアニュースですね、
はい、
8月の23日の記事です。タイトルがリクルート新人エンジニア向け社内研修資料を公開、 AWS 入門やマネジメント手法など20講座以上っていう記事ですね。はい、
うんうん、
まあ、あのリクルートが新人エンジニア向けの研修資料を、まあ、無償で公開していますとっていう記事で、はい、記事の内容はなんかすごい、入門編のとして、ベテラン社員の経験をもとにした内容の資料があって、うん、それを公開してますよっていう内容で、まあ、記事自体はすごい短い記事なんですけど、まあ、要はその中身のリクルートの新人エンジニア用の研修内容の部分がなんかすごい良さそうっていう感じで見てました、
うん、
なんかブラウザーの仕組みとかも含めて書いてあるのかな、
うん、
あとはソフトウェアエンジニアとしての姿勢と心構えっていう
そうですね
やつがあって、スピーカーデックの記事が貼ってあって、これはあの T 和田さんが書いた記事、リクルート向けに書いたやつなのかな、はい、うん、
うんうん、
これがねすごい良いすごい良いというか当然いい資料なんですが、
はい、
このスピーカーデックの資料の中で書いてあってすごいいいなと思ったのがどこだっけな、ちょっと待ってね、この資料の説明としてなんか結構最初の方かなに書いてあったと思うんだけど、
うん、
技術を学ぶのではなく技術の学び方を学ぶって書いてあって、うん、これを俺1年生の時に聞きたかったなって思って、
うん、いや同じことを思ったよ、うんうん、
本当に教えてくれる人いなかったなと思って、
うん、
でその中にもあの偉人の言葉みたいな感じでいろいろ書いてあるんだけど、その中に高松さんっていう女性の方のメッセージなのかな、うん、としてなんか引用されてるんだけど、うんうんうん、英語ができるようになるというのは大きな図書館の鍵を渡されるようなものです、
うん、
一人一人の人生にいろんな可能性を与えてくれますって書いてあって、
はいはい、
ですごいその通りだなと思って、今はねあの一応 Google 翻訳とか DeepL とかいろいろあってさ、
うん、
あの英語の文献とかもまあ比較的読みやすい状態にはなってるなと思うけど、
うん、
それって要はなんだろう、翻訳機を持って図書館に入っていくようなものでやっぱめんどくさいよねって、普通に読める方がいいなと思うし、
うん、
スタックオーバーフローとかもねいけるし、画像とかだったら翻訳かけれないしね、
いやそうだね、
うん、
ちゃんと読むしかないからね、
そうやっぱ、しかもやっぱ大体ね最近のフレームワークだったり言語だったりの第一情報って英語で出てくるから、
うん、
やっぱ英語できないとできた方がいいだろうなっていうのはすごい思っていて、なんか前もちょっと話したかもしれないけど、うん、なんかね前職の時にあの新人にやっぱ英語はちょっとちゃんと学んでほしいですって俺言った時に、なんか他の人たちが、うん、いやまあ Google 翻訳あるからいいんじゃないっていう風に大多数の人が言っていて、
うん、
なんかそこに俺ちょっと違和感があって、なんでだろうなって思って、うんうん、でしばらく考えて思ったのが、あの書く方、なんかちょっと前にも話したと思うんだけど、英語を読むのはまあ別に翻訳機使って読めればいいと思うんだけど、だから書くのって無理じゃん、
うん、あうんうんうん、書くのはね、
特にメソッド名だったりクラス名だったり変数名とかあって、はい、英語が分かってないとなんかピンと書けない、
はい、あそうだね、うん、なんか一般的なその英語の勉強っていうよりはその技術者というかウェブエンジニアで品質の単語をちゃんと 抑えるぐらいの英語力は身につけてほしいっていうところだよね。
そうだね。
ちょっと違うもんね。あの、技術書を読む英語力とさ、勉強して、うん、トイックで点取る英語力とさ、喋る英語力とか、うん、でも違うもん、ね、
また違う、ちょっと違う。けど、うん、まあ、うん、やっぱそういった、ね、最低限のものとかを、
うん、
ちょっとない、知ってないと、多分、いい感じはね、できないんだろうな、というのを思った、
うん。
これ見て思ったかな。あとは、うんうん、もう一つは、ちょっとね、やってみたいなって思ってるんだけど、あの、はい、毎日コードを書くって書いてあって、
はい、
4つのルールがあって、1つ、うん、毎日コードを書く、ブログ、ドキュメント、その他はコードを書いたらやってよいと。だからまあ、うんうん、要は好きなことだよね。ゲームとかも多分そうなんだけど、コード書いたらゲームやっていいとか、いうふうに縛りをつけると多分いけるのかなとか思ったり。で、あと、2つ目に意味のあるコードを書く。要はインデントのやフォーマットの修正とか、まあ、リファクタリングみたいなのは、
うん、
コードを書いたのには当たらないと。なのでちゃんと意味のあるコードを書くと。で、3番目、うん、深夜24時前に終わらせること、
はい。
で、4つ目、書いたコードを GitHub で全て OSS にすることっていう4つのルールがありまして、はい、
うんうん、
まあちょっと難しいだろうけど、まあコードを書いたらやりたいことやっていい。で、意味のある行動を書く。で、24時より前に終わらせるっていうルールを、
はい、
自分にちょっと貸してやってみるのもいいんじゃないかなとはちょっと思っては見ているけど、はいはい、
うん、
うん。できるかどうかわかんない。1日1コミットでしょ？
うん、うん。1行でも、うん、まあいい。まあ行数じゃないけどね。言ってることはね。
そうね。まあ、テーマ探しもちょっと難しいけど、うん、ココナッツテックでやりたいことみたいなのでいくといっぱいあるから、
うん、
やってみてもね、うん、いいかなとは個人的にはちょっと思って、で、はい、昨日の夜このスライドをしっかり全部読んで、今日からちょっとやってみようかなとは思ってはいる。
うん、いやー、この T 和田さんが言ってる、あれですね、現役プログラマーでいるためにっていう、
うん、
このパート。
うん、
いつ読んでも大事なことですね、これはね。
いや、本当に。
いや、いいもの知りました。
素晴らしいですよね。
毎日コード書こう。
うん。
毎日コード書こう。
ちょっとお互いに監視し合おうか。
うん。意外と、
ね。あれ、GitHub に草生えてないよって。
うん。雑草も生えないからね。
うん。ちょっと砂漠状態なんで、書いていきますかね。まあ、ちょうど、ココナッツテックのホームページを。いい加減作んないとなと思っているのがあって、
うん、
ちょっとね、作っていきたいなと思っているので、そこを、今一度思った感じですかね。まあ、今のはこのリクルートさんが公開した新人研修用の資料の一番最初かな、ソフトウェアエンジニアとしての姿勢と構えっていう資料です、うん、それ以外にもブラウザーっていう資料、ブラウザーの作りかな、
はい、
について話をしてるものだったりとか、あとはテスト駆動開発とか、あとは AWS の話、はい、パブリッククラウド、あと VPC について、
はい、
VPC についてまとまってんだね。
うん、
うん、
でもこれ全体をなんとなく見ると、まあ、AWS のこと、 Web アプリケーションの作りのこと、
うん、
JavaScript、TypeScript のこと、
うんうんうん、
あと最後はコードの書くための仕組み作りについてっていう感じかな、大体。
そうだね。まあ若干アジャイル的な側面の話が入ってきてるね、うん、トヨタ生産方式の話だったり、うん、あとはリソース効率とフロー効率の話だったりとか、
うん、
うん、まあ企業価値とエンジニアリングってタイトルのやつが話に出てますが、そうね、はい、いや、リソース効率とフロー効率の話に関してさ、
はい、
知ってる？
うん、知ってると言われるとあんまり自分では知ってるとは言えないけど、
うん、
それを説明してる記事は見たことがあるよ。リソース効率っていうのはさ、うん、要は仕事が 100% 振られることっていうのをさ良しとしてることで、フロー効率はそのプロダクトに注目してそれがこういかに早く出てくるかっていう側面での効率っていう、なんかそれぐらいの理解になっている、
うん、あ、多分、うん、それで合ってると思う。まあ俺がそれをすごいしっかりと理解したものが、うん、この間多分ゴールデンウィーク前とかになってくると思うけど、 This is Lean っていう本読んでるって話をしたと思うんだけど、その、はい、This is Lean っていう本の中での結構最初の本に、はい、リソース効率と不動効率について話をしていて、
はい、
で例で出てたのがあれだったんだよね、病院。
あ、病院
で、
うん、
病院を例に出していて、まあ、本の内容をちょっと、はい、紹介すると、
はい、
なんだっけ、そこではなんかリサとなんだっけな、エヴァみたいな感じ、なんか女の人が2人いて、でまあ A さん B さんとすると、 A さんが健康診断でなんかなんだっけ、乳がんというか子宮頸がんかみたいな疑いがあるみたいな結果が出ましたと。でその結果をもって、はい、紹介状をもとにそのがんの専門医の病院に、予約を取りましたと。で予約が取れたのは1週間後です、はい、で、A さんは1週間ちょっと不安に駆られながら行きます。そしたら1週間後行ったら、はい、そこの病院の先生がちょっと CT スキャンが取りたいと、
はい、
だから CT スキャンの取れるところに行ってくださいという紹介状を渡されて、3日後に CT スキャンを取りました。で CT スキャンの結果を持って、はい、もう一度予約を取ったら、また1週間後に予約が取れたので、また1週間後に行きました。でそれでもまだよくわからないと、はい、でそちらよりもこちらの方が気になるって言って、また別のところを紹介されましたみたいな、うん、たらい回しにされて、しかもその都度予約を取るから1週間後1週間後とかで、なんか1ヶ月ぐらい、最初の健康診断でそういう疑いがあるって出てから1ヶ月ぐらいずっと不安な状態で過ごしましたみたいな話が A さんの話で、で、はい、B さんの話はそういう最初の健康診断を受けたのがなんか総合メディカルシティみたいな感じの場所で受けて、はい、要は CT スキャンを取れるのは隣の建物にあって、で医者のなんだがん専門医が隣にいて、で今度は産婦人科医が隣にいてとかあって、はいはい、健康診断を受けました、うん、じゃあ、ちょっと疑いがあるからがんのそのプロフェッショナルのところに行ってくださいって言って、隣の建物に行って隣の建物で見てもらったと。この間1時間で見てもらえたと。でそしたらその先生がちょっと CT が撮りたいって言って、はい、じゃあ CT 撮ってきてくださいって言われて、また隣の建物に行って、30分後に CT が撮りました。で戻ってきたらまたちょっと待合室で待って、まあ、1、2時間待ったんだけど、それでまた見てもらいましたみたいな感じのストーリーがあって、
はい、
その A さんも B さんもやってることは全く一緒なんだけど、
うん、
A さんの場合は結果を聞くのに1ヶ月待ったと。で B さんは結果を聞くのに1日かかってないと、
うん、
で顧客体験としてはどっちがいいかっていうと、まあ、B さんの方がいいよねっていう話を持っていってて、
なるほど。
で行くとその A さんの方の場合の健康診断をやる場所と、うん、がん専門医がいる場所と CT スキャンができる場所っていう風に、それぞれのリソースを全く別にして全てを予約制にして、
うん、
全部もっと広い範囲から Q をこう集めていると。そうすると Q がスタックされるから、がんの専門医の病院の先生とか CT スキャンの建物の予約状況を見ると、うん、全部満杯になってるから、
うん、
そこの病院単体で見たら全て稼働率は 100% なんでね、
うん、
リソース効率はすごいいい状態だと。ただ、うん、顧客体験としては毎回急の一番後ろに並ばなきゃいけないし、全部バラバラに動かなきゃいけないから、ものすごい効率が悪い状態、
うん、
だけど B さんのようなパターンだったら、もしかしたら全部が密集しちゃってるからあんまり急に詰まれないこともあって、リソースとしては 100% じゃない時が存在してるかもしれない。そんなしょっちゅう CT スキャン取らないとかね、
うん、
あるんだけど、その状態で比べていて、まあ、これがリソース効率が 100% にした状態とフロー効率をすごい良くした状態みたいな例ですごい本の中で書かれてたのよ。
ああ、なるほどね、
うん、そう、それを聞いた時に、まあ、特に俺もね、先週ちょっと体調悪い話したけど、去年とかもこんな感じでね、すごい実体験、自分の体験としてね、考え捉えれたからめっちゃね分かりやすかったのを覚えてる。
まあ、なるほどね。そのプロダクト、あ、じゃない、フロー効率とリソース効率ね。
そうそうそうそう。
そうだね。まあ、これは日本中の病院で起こってることだからなって、なんか単純に思っちゃうよね。だから、日本ってそのリソース効率で動いてるんだろうなって思った。
そうね。なんか、最近の総合病院、新しくできた総合病院とか、うん、あとはね、メディカルシティみたいなのってやっぱ結構ちょこちょこできてて、
うん。
そこら辺はね、だいぶ改善されてるところも出てるみたい。
ああ、ね、どんどん改善されてほしいね、そういうのが。
そうそう、俺が昔住んでた光が丘 の光が丘総合病院は、一回、昔ね、日大病院だったんだけど、なんか経営が破綻したかなんかで、なんか別のところが、運営が変わったのね。で、その時に、全部システマティックになったんだよ。
ああ、いいですね。
そうそう、全部システマティックになって、入り口で診察券をピッてやると、なんか番号をピッて出されて、で、その番号が、すごい綺麗にね、こう、回っていくの。
ああ、その効率よく、こう、次々って回っていくってことね。
そう、昔俺骨折して入院した時とか、まあ、うん、その時にいろいろやってたのは、なんか受付で診察券ピッてやったら、うん、じゃあこれを、整形外科に出してくださいって言われて、整形外科に出しに、ファイルと一緒にこう出しに行くと、そこで初めて受付がされて、そしたらレントゲン取ってきてくださいって言われて、うん、それを持ってレントゲンのところに行って、レントゲンのところにファイルをまた出す。で、そこで初めてレントゲンの Q に乗るみたいなことやるから、うん、単純にレントゲン取るのに、レントゲン取る瞬間だったらね、1分2分ぐらいで終わるじゃん。で、診察の内容自体も5分ぐらいなんだけど、トータルで3時間ぐらいかかるのね、会計も含めると。
うん、ちょっと長いよね。
そうそう、すっげえ時間かかってたんだけど、なんかね、うん、最近だと入り口でピッてやった時に、
うん、
なんか全部ね、内部的にこうスムーズにこう動くようになってて、なんか30分ぐらいでいけるようになってるらしい。
うん、ああ、じゃあなんだろうね、その症状に合わせてこれが必要っていうのが全部こう分かってるから、それで何スケジュール抑えちゃうのかな。
そう、多分内科とかでどうせ診察が遅くなる人がレントゲン取るのを待ってたりとかすると、整形外科で全然待ち合いの人数いない人が早めに、その人が先にレントゲン取った方がその人が先に吐けるから病院内が困らなくて済むとかね、多分そういうのあるんだろ
う
ね。
うんうん、
多分そこら辺の調整がすごいスムーズに動いてるのと、あと終わったらじゃあ会計待ってください、なんだ、受付の前で待ってれば勝手にピーンって呼ばれて、自動精算機でペッてお金払って帰るだけだったりとかするから、うん、めっちゃ早くなったりとかしてんだよね。
ああ、いやでもいいよね。そういうところをさ、感じる瞬間、うん、ちょっとさ、
何、
日本に希望を持つよね。
いや、本当に。あ、これが改善かっていうね。
うん。
思うよね。まあ昔はだから病院ってすげえいっぱい人いてさ、なんか恐ろしく混んでるイメージがあったんだけど、
うん、
ほとんどの人がさ、アイドル状態だったんだよね。何もしてない。
そうだね。待ち状態だからね。
そう。なのにめっちゃ忙しかったんだけど、多分中の人たちはね。うん、でも、うん、多分システムを導入したら、中の人はそんなに忙しくなくなった上に、人も吐けるから、混み具合も減ってる。うん、だけど、合計でさばいてる人数は多分変わんないか、むしろ多くなってんじゃないかなっていう、状態になってるよね。
いいです
ね。うん。
なんか、そういうことですよね。DX ってみたいな。なんか、
うん、そう。
そんな気配も感じました。
うん。間近で DX の成功例を見ましたね。
うん、まあ、病院のシステムっていうと、またね、なんかいろいろ話が広がりそうだから、あまり言わないけど。
そうね。はい。まあ、みたいな、フロー効率の話とかも紹介されているような感じのエンジニアの新人研修の内容が公開されましたっていう記事の紹介でした。
はい、僕も見ます。はい、
はい、はい、じゃあ次の記事ですね。はい、じゃあ2記事目です。はい、2記事目はですね、多分皆ちょっとバズったから、見た人もいるのかなと思いますが、ノートの記事ですね。
はい、
2021年8月30日に公開された記事で、タイトルが記者にプログラミングのスキルって必要なの？ちなみに NHK ニュースの画像生成も記者がコードを書いていますっていうタイトルの記事ですね。
はい。
こうやって見たことある？見た？見てない？
うん、見てないですね。
なるほど。これね、俺ツイッターで拾ってみたんだけど、
うん。
結構長い記事ではあるんだけど、
そうだね、長いですね。
NHK のコロナの、感染者数とかを、うん、こう、日本地図がさ、こう、あって、で、うん、北海道、595人で、東京は5386人とか、うん、その都道府県の形をしてて、うん、でなんか黄色になってたり、過去最多が出たやつ赤くなってたりみたいな、
うん、
そういう図って多分ニュースとかで結構な頻度でやってると思うんだけど、
うん、
あれって誰が作ってるのかっていうと、この NHK のこの記者の方が作ったみたいなんですね。
へ、うん、あれってそういう専門の部隊がいるわけじゃないんだ。
そう、みたい。裏は Java で動いてるみたい。
ああ、確かに記事によると、言語は Java、地図は SVG で、ブラウザの画面をそのまま放送で使っています。書いてある。
そう、ね。
はは
で、これ話を聞いたら、うん、これ以外にも、この人って昔から結構そういうの作っていたらしいのね。うん、なんか各都道府県ごとに、まあ、あのこの記者のこの人は職業は技術者じゃなくて記者なんだけど、
うんうん、
プログラミングスキルを持ったのは理由は、うん、なんかあのものすごい冗長な話があのことが多いなだったりとか、あと、うん、記者だからその警察とかに電話してなんか事件ありましたみたいなのを聞くことって結構あるらしいのね、
うん、
それが、NHK だと全国にやんなきゃいけなくって、47都道府県のそれぞれの府警とか県警とか警視庁とかに電話をかけるみたいなのあったりとか、そこで何かあった時に教えてもらえるって言った時に、あるところは電話だったり、あるところはファックスだったり、あるところはメールだったりみたいなフォーマットが全然あのバラバラだったりとかして、それを一人の人がやんなきゃいけないとか、すごい冗長だったとか、なんかそういったのもあって、そういうんじゃなくて電話で聞くんじゃなくて、それぞれの各都道府県の警視庁とか、まあ、埼玉県警とか神奈川県警とかでそういうのがあると、
うん、
大体ホームページに載るんだって、こういうのがありましたって。
ああ、そうなんだ。特に電話とかでもらわなくても見れる、
もらわなくても、そう、あのどうせ公開する情報だからそこで見れる、うん、ホームページで公開してるんだって、
うん、
だったらそれを見に行けばいいじゃんっていう風に考えたらしくて、
うん、
あのクローラー作って、
うん、
それでクロールで取ってきた内容をデータベースかなんかに入れて、
うん、
要約して AI で記事を書くみたいなことをやってるらしい、
うん、うーん、いやいいですね。
そうで、この人はなんか、うん、この程度しかやってないんですよみたいな、エンジニアの人が見たら鼻で笑われるかもしれませんがって書いてあるんだけど、いやいや十分すごいと思って、
はい、うん、これ必要に駆られてこれにたどり着いたっていうことも、
うん、
なんかセンスがあるなって感じもするし、
そう
なんだろうね、なんかそれをさ、じゃあやりますってやるのもすごい、
うん、
なんかどういう下地があった人なんだろうね。
それはね、特にあの理系だったりとかそういうのもないらしい。
ああ、ないんだ。なんか今一番下見たらマジック同好会みたいな。
そう、大学生の時はマジックに没頭してたらしい。
へえ、あんまりじゃあ特にない、 IT の下地は特になくて、
うん、
そう、どうにかしたいっていうところからたどり着いたんだ。
そう、自動化したいっていう思いが強い方だったのかな、うん、だからあの教わってもないんだよね、全部独学で、あの本読んで作った方で、
うん、
なんかウェブサーバーの仕組みとかも全部全然知らないとかいうレベルらしいんだけど、
うん、
まあ、Java を使ってそういうツールを作るのをなんか昔あのアパッチで Linux でなんかできますよみたいなのが2002、3年にちょっと流行ったらしいんだけど、流行ったっていうかなんか、うん、無料の OS があるぞみたいなのがあって、あ、そこでなんか触ってみたみたいなことをしてるらしくて、うんうん、
はい、
うん、で俺あんまり知らなかったんだけど、アパッチ POI っていうのがあるんだね。
ああ、これポイポイって言われるやつでしょ、 Excel とか触るやつ。
そうそう、まあ俺あんま Excel 触らないからあんまり知らなかったんだけど、まあ、それ使っていろいろやってたり、
うん、
ニュースのなんか構成表、特番の構成表とか自動作成したりとか、
うん、
とかをやってるらしい。
すごいな、
うん、
なんかウェブエンジニアってなんか名乗るの恥ずかしくなってくるよね。
ね。
ちょっと、うん、自分この人より活躍してないなと思う。
俺、うん、あの JVM 言語使ってるからできるんですよって言ってて、
うん、
なんかビーンシェルとかクロージャーとかスクリプト言語を本体から呼び出せるようにしとけば、テキストエディターで書いてすぐ実行できるから、うん、なんか現場の要望にすぐ応じる高速開発ができるんですよ、ははーみたいなこと書いてあって、
うん、
クロージャーとか書いてんのとか思って。
、うん、ちょっとビーンシェルとかあんまり触ったことないっすっていう。
なんかね、俺も知らなかったんだけど、多分だけどグルービーみたいなものなんじゃない？ JVM 上で動くスクリプト言語だと思うんだけど。
あ、そうそうそう。うん。
そう。なんかそういうのを Java だとビルドしないといけなくて、いけないから、まぁ、ちょっと時間かかるというか、デプロイとかも多分しなきゃいけないとかなんだろうけど、
うん、
まぁ、ちょっと仕組みがね、書いてないからちょっと分かってないんだけど、 なんかサーバーかなんかをそれぞれの NHK の支社に置いといて、
うん、
そこに対してクロージャーとかでスクリプト言語流し込んで、すぐ実行させるみたいなことができるようにしてんのかなとかちょっと思った、
うん、
いや本当に
ちょっと刺激になります
ね。この人が最後に、日本の DX について若干話をしてて、
うん、
まあ、この方の記事はね、なんかその程度かって感じた方も多いと思いますって書いたんだけど、いや多分その程度かって思った人は全然いないと思うんだけど、
うん、いないと思います、
うん、ただこれをやることで仕事の環境が劇的に改善したっていう経験を私はいくつもしてましたっていう、いや本当に多分ね、ちょっとしたことを、まあこの方がやられてるのは全然ちょっとしたことじゃないと思うんだけど、これちょっとしたことでね、多分本当に大きく変わる企業の変な慣習とかってあると思うんだよね。
うん。
無駄な話、無駄なこととかね。
うん。
だからそういったものとかをね、どんどんシステマティックにしていく必要があるんだろうなというのは、この記事を読んでも、まあ今までの俺の考えもそうだけど、すごい思ったかな。
うん。
すごい、頑張んなきゃなって思う。記事ですね。
そうだね。
うん、はい。いやすごい。
うん、いやこれね、そうだね、そうだね、そうだねって読んじゃうね全部。
うん。なんかこの記事で書いた人の引き出しの中に、
はいはい、
プログラミングの本がずらっとこんな本読みましたよって書いてあって、
うん、
なんかフラッターとか、
うん、
なんかウェブデザインとか。
うん、
あとなんだアパッチ入門とか、
うん、
ビジュアルスタジオコードとか、
ユニックスシェルスクリプト辞典とかさ、ソフトウェアデザインのバッシュ入門っていう特集のなんか時買ってるとか、なんかそういうとこ見ると、うん、なんだろうね、なんかちゃんとしてバッシュとかシェルもかけて、
うん、
ウェブも触れる人なんだろうなって思うよね。
だからあれだよね、フルスタックエンジニアだよね。
まあそうだね。
うん、いや素晴らしいなと。
うん、いや世の中にはいますねこういう人が。
ね、すごいなっていうふうに思って、うん、まあ一日一コード書いてちょっと頑張りますかね。
ちょっと頑張りましょう。
はい、っていうのをちょっと思ったっていう記事の紹介でした。
いや、いい記事だ。
はい、今日の記事紹介は頑張んなきゃなっていう記事を2つ紹介しましたね。
はい、
以上で前半は終了です。引き続き後半をお楽しみに。